ウィンドスケープ
ウィンドスケープ
Welcome to Windscape。 ここは癒しの場所、あなたの心を優しく元気にするトーク、ミュージックサプリメントをお届けする1時間、 FM 戸塚 Windscape。 新年明けましてお
めでとうございます。
ということでですね、ウィンドスケープ、はい、あなたの心を穏やかに、そして健やかにを大切にですね、うん、今年も癒し、ヒーリングパワーいっぱいでお届けしていきます。
お届けしていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今日は手相の話です。それもね、うんうん、さっき言った子供さんの未来が分かる、
う
ん、
なかなか
逆に言えば分かればサポート、
いいお話でしたね。
本当です。子供さんの手相について、はい、いろんな話伺ってきました。ここからは心に残る占いを心を込めてをテーマに、占いサロンミクセリアの提供でお届けします。将来はスポーツ選手、それとも弁護士、今すぐチェック、子どもの手のひらでわかる隠れた才能ということでですね、今日は手相のお話をいろいろ伺っていきたいと思います。花岡先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この手相のお話ということなんですけども、はい、先生手相っていろんな、こうもう普通に私あの手のシワでこう、見ていくって手相だなっていう認識があるのですが、はい、そういうことでよろしいのでしょうか。
ですね、あの一般的には皆さん、はい、あの手相と言われると手の線を見るという形で思われている方が多いんですけれども、はい、実はその手の線を、見る前にですね、うん、あの例えば手の形であるだとか
形、
はい、手の大きさとかですね、
大きさ、
あと手の幅だとか柔らかさだとか、
はい、
シワの多さだとか、
はい、
あの指の長さとかですね、そういうところから、はい、でもかなりの情報が入ると。占い師によってはもうその手の線を見る前に 80% ぐらいは分かるんですよみたいなことを言う先生もいらっしゃいますね。
そうですか。
はい、あの直美さんの場合はちょっと手が小さい方かなと思うんですけど、はい、まあ、一応あのラジオで聞いてる方の目安にしていただきたいのは、うん、
はい、
大人で言えばあのまあ大体女性で言うと160センチぐらいの方で 17.5 センチ、ですね、そうですね、あの中指の一番高いところから手首一線と言われる手首のところですね、
はいはい、
でそこがまあ160センチの方で 17.5 センチぐらい、
はい、
165センチの方で、まあ18センチですね、
うん、
5ミリ刻みぐらいで身長10センチ、あ5センチかずつでいくっていう感じですかね、
はいは
い、いわゆる手の大きさでいっちゃうと手の小さい人というのは逆に実業家向きのタイプとよく言われまして。
そうなんですか。
なので音楽をやられる方だとか、
はい、
芸術家ということであれば、まあ、その才能がないよということではなくって、はい、どちらかというとそれを商売にしていくのがうまい方という方が、まあ、言えるのかなと。
なるほど、はい、でもそうですね、あの思い当たるところがもしかしてあるかもしれません。そうですか。まあ、手のことからですね、このシワだけじゃなくて厚みとかそういうことでも分かるという今話を伺ってきたんですけども、ね、はい、この今日 の, あのテーマでもありますこの子どもの手のひらから分かる隠れた才能ということでですね、はい、子どもの手のひらで分かる隠れた才能の、
はい、
この辺の部分の話を少し伺っていきますでしょうか。
はい、分かりました。今少しお話ししました、うん、まあ、手の大きさみたいなところは、
はい、
もちろん赤ちゃんだと、 まあ、皆さん同じような大きさになってしまうので、うん、はい、なかなか区別は難しいんですけれども、はい、まあ、自我が芽生えるのが大体3歳ぐらいと言われてまして、そうですね、はい、でその後、まあ、自分の個性がどんどん強く出てきて、うん、まあ、10歳から12歳ぐらいで大体その定着してきて、はい、ですのでその手の大きさだとか柔らかさだとかっていうところも大体、中学生高校生ぐらいのところで、はい、まあ、大体こう形ができてくるということなので、はい、そのぐらいのお子さんであれば、今言われた手の大きさだとか柔らかさというものを見るだけで大体わかるんですけれども、うん、はい、まず今言った、大きさで言うとまあ正確なんですけれども、はい、まあ、小さい手のお子さん、はい、まあ、これも、いっぱい見ないとわかんないんですけれども、他のお子さんと比べていただくという形でいいと思うんですけれども、はいはい、あ、うちの子供はちょっと小さい手だなっていう子であれば、はい、やはり将来的には社長さんであるだとか実業家であるだとか、
先ほどの話につながってくるんですよね。
そういう方向の方がまあ向いてるし、はい、行動的な子が多いので、
そうなんですね、
どんどん自分のやりたいものを進めてやっていった方がいいという教育のやり方ですよね、はい、逆に手の大きい方というのは、うん、どちらかというと技術者タイプ、
先ほどね、
そうなんですね、はい、なので、まあ、いわゆる芸術家だとか、そういうのもあるんですけれども、うん、なんかコツコツ手先が器用な方が多い、はい、特に指が長い方は、はい、そういうような芸術的なセンスも含めて手先が器用というところなので、うん、そういうコツコツ何か積み上げて手先を使うような職人さんであるだとか芸術家であるだとか、ね、音楽家であるだとか、そういう、はい、仕事が向いてるかなというのがありますね。
このお子さんの手のシワでもしかしていろんなことが性格だったりとか分かるというのも、
はい、
お聞きしたのですか。
そうなんですね、はい、もう小さいお子さんのうちから手のシワが多いこと少ないこと、はい、いろいろいるんですけれども、はい、手のシワが多い子っていうのはやはりちょっと神経質なところがありますので、ちょっとその教育という部分では、ちょっとお子さんがストレスが溜まっている、うん、不満が多い、うん、みたいなところがあるかもしれないので、ちょっとそのしつけが厳しすぎるんじゃないかなだとか干渉しすぎなんじゃないかなだとか、ちょっと期待すぎて、いろいろやろうとしてしまったりだとかね、はい、あとは逆に放任すぎるパターンでもお子さんの方がストレスを感じるパターンもあるので、はい、ちょっとシワがあまり多い場合はそういうところをちょっと見直していただくといいのかなっていう、特にですね、縦の、はい、指の下にあるような縦のシワは結構いいシワが多いんですけれども、はい、特に横のシワですね、それがストレスに関わる場合が多い、いわゆる障害線なんて言われている細かい横シワ、うん、特に親指の下のあたりの膨らんでいる部分なんかにそういうのが多い子供というのは、はい、結構ストレスを溜めているパターンがあるので、親御さんとしては結構気を配っていただいた方がいいのかなというところですね、はい、
確かに小さいお子さんとか子供でシワが多い子って珍しい、そうですね、なかなかいないから、特にやっぱり注意、
そうなんですね、
目立つから何かメッセージ的なものもあるかもしれない、
はい、そうなんですね、はい、
あと厚みとか、
そうなんですね、はい、うん、まあ、手の厚みの方になってくると、はい、これはその人の思いやりを示すようなところが多いので、まあ、お子さんで言うと、うん、まあ、やっぱりこう手の厚みがあるのか、うん、ちょっと薄めなのかっていうのは、まあ、他のお子さんと比べながら、まあ、見ていただくということでいいと思うんですけれども、ね、まず厚みがあると、まあ、大人の人で言うと、はい、何かこうクマさんの手みたいみたいな感じで、はい、なんかこうほんわか柔らかいイメージがあるんですけども、はいはい、実際は真逆でですね、手がすごい分厚い人は、まあ、いわゆる自己中心的な方が、俺がっていう方が多いんですよね、っていうのはそれでなんか柔らかい感じがするのはいわゆる表裏がない人が多いんですよね、
なのでそこは柔らかさに
そうなんです、まあ、それが、まあ、厚みがあって、まあ、柔らかさもあるんですけれども、はい、まあ、こうおおらかな感じがするので、はい、一見柔らかいイメージがあるんですが、はい、裏表がない分ですね、やっぱり自己中心的な考えになってしまって、ちょっと人を傷つけやすいっていう部分も出てきちゃうんですよね、やっぱりそのいい悪いが分からずそのまま言いたいことを言ってしまう、なので自己中心的っていう形があるんですが、はい、ただこういう人の場合は、社長さんにもなりやすいんですけどね、
あ、なるほど、
逆に手の薄い人は平和主義者みたいな感じですかね、
あ、でもそういうのは確かに思い当たる、こう私も何かこう変な話、子供さんのことで、今その手が薄かったりとか厚かったりとか今お話があったんですけど、はい、逆に言えばそこを注意するふうに変えていくこともできるということなのでしょうか、
そうなんですよね、 まあ、例えばその他の子と比べて手が熱いようなお子さん、うん、はい、というものはやっぱり自己表現がすごい、まあ、強い子が多いので、うん、はい、うん、そういうところバランス取る意味ではちょっと収めていただいたり、逆に薄い子はすごい人間的には優しい、子が多いんですけれども、でもちょっと消極的になってしまうパターンが多いんですね。なのでそういうところは何かスポーツをさせて団体競技をさせてみたりだとか、何かこう自分の好きなものをのめり込んでできるようなものをして、はい、自己表現がうまくできるように育てていくというのがいいしつけになるかもしれないですね。
なるほど、はい、で、この今手のひらを見せるということで、先生が今握手を進めていらっしゃるっていうお話があるんです。
そうなんですね、はい、まあ、なかなか日本人の場合だと握手はなかなかしないという方が多いんですけれども、はい、できれば、まあ、人と新しく会う時とかなどは、うん、できるだけ握手をどんどん率先してですね、
はい、
していただくと、今言った手の厚みだとか大きさだとかね柔らかさとかねが分かるので、はい、その人がどんな人かすぐに分かっちゃうというところなんですね。
そうですね、はい、外国の人がよくシェイクハンドプリーズじゃないですけど、するのってもしかしたら、でも手相ってもしかして日本のものだったり東洋のものだったけども、その辺って生きていく上で情報がどこの国でも詰まってるのが手だったり、ね、温かみだったりするのかもしれません、
ね、はい、そうなんですね。
なるほど、ですね、今たくさん面白い話を伺ってきたのですが、直接この手のひらを先生に見ていただきたいっていう時はどちらの方に行けば先生にお会いすることできますでしょうか。
はい、今はですね、エビナの方の、はい、ミクセリアのサロンの方に、はい、行ってまして、はい、大体月の奇数の月曜日ですので、第1、はい、第3、第5月曜日になりますかね。
はい、はい、海老名丸井のミクセリアサロンの方に、1、3、5の月曜日に出ていらっしゃるということでですね、はい、ぜひ先生にお会いしてですね、
はい、
手のひらを本当にこう見ていただくと、はい、また詳しくね、いろんな情報が、
はい、線の方も見させていただきますし、
はい、分かると思います。今日はですね、将来はスポーツ選手、弁護士、今すぐチェック、子どもの手のひらから分かる隠れた才能ということでですね、手相の話を花岡先生に伺ってきました。先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。